そう、といとこは軽く答える。いかなる論文を書こうと、家庭的の女子は関係しない。家庭的の女子は、ただ顔色の悪いところだけが気にかかる。卒業なすってもお忙しいのね。卒業して銀時計をいただきになったから、これから論文で金時計をお取りになるんですよ。結構ね。ね、そうでしょ。ね、小野さん。小野さんは微笑した。それじゃあ、兄やこちらの金吾さんと一緒に京都へ遊びにいらっしゃらないはずね。兄なんぞはそりゃのんきよ。少し寝られなくなればいいと思うわ。ははそれでもうちの兄よりいいでしょう。金吾さんの方がいくらいいかわかりゃしない。と、いとこさんは半分無意識に言ってのけたが、急に気がついた。歯舞台のハンケチを膝の上でくちゃくちゃに丸めた。はっはっは。唇の動く間から前歯の角を彩る金の筋がすっと下界に移る。敵は守備よく我が術中に陥った。藤代は第二の外貨をあげる。
まだ京都からお便りはないのですか?
と、今度は小野さんが聞き出した。
いいえ。だって、はがきくらい来そうなものですね。
でも、鉄砲玉だって言うじゃありませんか。
誰がです?
ほら、この間母がそう言ったでしょ?二人とも鉄砲玉だって。いとこさん。ことに宗近は大の鉄砲玉ですとさ。
誰が?おばさんが?
鉄砲玉でたくさんよ。だから早くお嫁を持たしてしまわないとどこへ飛んでいくか心配でいけないんです。
早くもらっておあげなさいよ。
ねえ小野さん、二人でいいのを見つけてあげようじゃありませんか。藤代は意味ありげに小野さんを見た。小野さんの目と藤代の目が行き当たってブルブルと震える。
ええ、いいのを一人終戦しましょう。
と小野さんはハンケチを出して薄い唇をちょっと撫でる。かすかな匂いがプンとする。強いのは下品だという。京都にはだいぶお知り合いがあるでしょう。京都の方をはじめさんにお世話なさいよ。京都には美人が多いそうじゃありませんか。小野さんのハンケチはちょっと勢いを失った。
何、実際美しくはないんです。帰ったら河野くんに聞いてみるとわかります。
兄がそんな話をするものですか。
それじゃあ宗近くんに。
兄は大変美人が多いと申しておりますよ。
宗近くんは前にも京都へいらしたことがあるんですか。
いいえ、今度が初めてですけれども、手紙をくれまして。
おや、それじゃあ鉄砲玉じゃないのね。
手紙が来たの。何、はがきよ。都踊りのハガキをよこして、その端に京都の女はみんな綺麗だと書いてあるのよ。
そう、そんなに綺麗なの。
なんだか白い顔がたくさん並んでてちっともわからないわ。ただ見たらいいかもしれないけれども、ただ見ても白い顔が並んどるばかりです。綺麗は綺麗ですけれども、表情がなくってあんまり面白くはないです。
それからまだ書いてあるんですよ。
武将に似合わないことね。なんと。
隣のことはお前よりうまいって。
あはじめさんにことの批評はできそうもありませんね。
私に当てつけたんでしょ。ことがまずいから。
はっはっは、宗近くんもだいぶ人の悪いことをしますね。
しかも、お前よりべっぴんだと書いてあるんです。憎らしいわね。
はじめさんは何でも露骨なんですよ。私なんぞも、はじめさんに会っちゃかなわない。
でも、あなたのことは褒めてありますよ。
おや、なんと。
お前よりべっぴんだ。しかし、藤尾さんより悪いって。
ま、やだこと。藤尾は、得意と警部の念を交えたる目を輝かして、すらりと首を後ろに引く。たてがみに比すべきものの、波を起こすばかりに見えたる中に、玉虫貝のすみれの実が、星のごとく、可憐の光を放つ。小野さんの目と藤尾の目はこの時再び会った。いとこには意味が通ぜぬ。